たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万来都市大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んで元気に頑張っている皆さんをご紹介しようというコーナーでございます。
はい、大阪商工会議所では大小401系プランといいまして、大阪に本社を置く唯一の銀行、りそな銀行と共同で年金制度を運営しています。そこで今日はりそな銀行の副社長にお越しいただきました。
ちょっと我々緊張いたしますね、本当にね。
いや、ほんまに緊張しますね。
あの、まちまちにあのりそな銀行の、
はい、
副社長です
。副社長が
失礼があったらいけませんが、
はい、気をつけなきゃいけません。
はい、
はい、言動に、
はい、はい、ご紹介しましょう。株式会社りそな銀行代表取締役副社長、広富康之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
銀行のですね、はい、あの副社長に会えるっていうのは僕もっと嬉しいんですけどね、
はい、
いろんな話を聞きたいんですけど、
はい、ありがとうございます。
本当にあのりそな銀行というのはそれこそ街中にいっぱいありますしね、うん、多くの方がもうああ知ってる人、もう知らん方はいらっしゃらないと思うんです。
ちなみに僕はあのりそな銀行の口座開設しておりますけど、
大変いろいろありがとうございます。
個人的なアピール
はいや、メインですから、メインバックです、は
い、ありがとうございます。
あんまりリスナー銀行に貢献してると思う。
あんまり貯金はないです。
ありがとうございます。
あの、まあ、基本的に歴史とどんな会社なのかと簡単にご説明できますか。はい、
まあ、今から10年前ほど、まあ、9年目になるんですけれども、大和銀行と朝日銀行ができた銀行でありまして、はい、まあ、あの他の銀行みたいに大和朝日銀行という名前をせずにですね、りそなという名前にしたと。理はあのラテン語の合成語なんですけど、繰り返すの理で、ソナはソナタとかいうようなあの響き合うとか合唱するとかいうことが含まれているそうで、まあ響き合うと、お客さんと響き合って、共にこう成長していきましょうという意味を込めてですね、はい、今頑張っているところであります。
あ、なるほど。そういう意味だったんですか。リストラってひらがなで書いてありますからね。まさかそんなラテン語の意味があるって全然知らなかった。
リストラっていう日本語あるのかなって考えながら、
あの合成語でございます。
ラジオ聞いてる方もそうやったんかと思う。さて、まあ、銀行というのはたくさんあるんですけど、そのような他行と違う点がもしあるならば。
ありがとうございます、はい、少しだけ宣伝させてもらうと3つ特徴がありまして、1つは先ほどご紹介にもありましたけれども、はい、大阪に今唯一本店を置く大手の銀行でありまして、はい、29の市町村、まあ、大阪府は初めですね、はい、高金庫金庫番をさせていただきます。地域貢献を一生懸命しているという、まあ、ちょうど80年の金庫の歴史がありますので、はい、しっかりやっていきたいという、まあ、そういうふうなことが1つ、はい、で2つ目はあの全国に300数十家店あるんですが、全店で、まあ、信託を扱っている信託平銀行、まあ、遺言信託、遺言をお預かりするようなことだとか、個人のお客さんのですね、はい、あるいは法人では退職金や年金を預かりする企業年金信託なんかも扱っている、まあ、信託をまあ気軽にご利用できる銀行であるということが2つ目であります、はい、で3つ目がですね、まあ、9年前いろいろなりそなショックということがあったんですけど、それから金融サービス業への進化ということで、一歩前にですねサービスをしていこうということで、5時まで営業を全店でやっているということで、3時で閉めずにですね5時までやってるとか、スタンディングオペレーションで立ったまま応対するとか、あるいは ATM の時間外手数料を無料にするとか、まあ、そういう意味であの全店でまあもう一歩進んだサービスをしていこうと。今年の4月からは梅田にですねセブンデイズプラザ梅北というのを作って、365日有人でお客様のまあご用にお応えする店を作りました。しっかり頑張っていきたいと思いますので。
いや、なんかイメージが違いますね。銀行って言ってやっぱ3時でビシッと終わってしまうというイメージが、
終わってしまうから、あとはもう言うたらね ATM に行こうかっていうのも、そういう話に、
まあ、一応5時まで一応預かる、これもなかなか大変だったんですけれども、まあ、5時まで全店で開けていくということと、まあ、今回365日時間のまあストレスっていうか、お忙しい方のためにまあ少しでも役に立ちたいなと、こういうことです。
ありがとうございますですね。
ね、
あの、まあ、お金はね、あの100円はどこ行っても100円ですけど、どうそれをね、はい、まあ、なんかこう気持ちよく預けられたら、
はい、
あの預ける方としましてはね、うん、嬉しいもんでございます。
ありがとうございます。
はい、わざわざ副社長がここまで来ていただけることはまず、
本当ですよね。
それがそのりそな銀行の姿勢と言いますか。
ありが
たい、ありがたいですよ。なかなか来られませんよ。
本当です。
いや本当。
僕もまさか副社長とお話できるとは思いませんでした。
これはあの実は一月ほど前から決まっておりまして、この日がいつ来るのか。みんな緊張に緊張を重ねて、いつやいつや。
こちらも緊張して。
とと本当に。それであの、まあ、今日の本題なんですけど、はい、この大阪商工会議所とその共同でなんか年金制度を運営されてるということで、これ 詳しく ご説明して、
はい、
お願いします、
はい。今日の本題になると思うんですけど、はい、大小 401K プランというのを、大阪商工会議所とりそな銀行が、今一体運営でやってるんですが、
はい、
企業さんにお勤めされてるですね、従業員さんの、年金を、我々で預けさせていただいていることなんですが、確定拠出年金型というのがあるんですが、
はい、
この401K という名前はアメリカの法律の通称をそのまま引っ張ってきてるんですけれども、従業員が自分たちで預けていく制度、年金制度なんですけれども、やっぱり、皆さんが事務手数料の問題だとか、あるいはその運用についての知識がない中で従業員がちゃんとした積み立てができるのかなという心配がある中でですね、大衆さんが中心となってですね、そういった確定拠出型の年金を大阪府下の中堅中小企業にちゃんと普及させるために協力していただけないかということで、独自のプランを作ったのがこの大小 401K プランという制度であります。
これは結構もう入っておられる企業さんもたくさんいらっしゃるんですね。
そうなんですよ、おかげさんで、平成15年からスタートしてるんですけれども、121社、6500人ぐらいの方が今ご利用いただいているということで、大変、皆さんに重宝していただいているというありがたい話であります。
ということは非常に入った方の方も非常に喜んでいるというか。
そうですね、やっぱり加入会社の方は事務負担がねやっぱりすごく減って、大小さんと、りそな銀行はやっていただけるし、それからやってくれるということと、それから運用についての紹介だとか、商品の内容については我々のコールセンターだとか、あるいはウェブを使って紹介もできますので、そういった意味では利便性が高いところで大変ご好評いただいております。
確定給付って基本的にいった積み立てたお金が、
はい、
その言うたらその決まった額は、そういう年金が多いんですけど、手なしに、運用されるということ
ですか。そうなんですね、自分の責任で、積み立てていったものが60歳になって返ってくるということなんで、その間の、30年40年の積み立てることについての、不安を少しでも取り除いてですね、いい形に持っていってあげるというのは一番大きな我々の役割だと思ってます。
そうですね、できたらたくさん買えるデザインが多い方が嬉しいですよね。
そうですよね、
そういうところに、大使さんと協力されてやっているということです、
はい、
非常に、結構増えていってるんですね、加入される。
そうですね、全国に商工会議所でこういったことをやってるところ多いんですけども、全国一というかダントツで業績というか、数字が上がっているところであります。理想なの、社員も一生懸命 PR をしながらですね、はい、ますますこう充実した制度にしていきたいなと思ってます。
これをお聞きのね、ちょうど中小企業っていうかね、はい、そういう方々なんかは、はい、社長なんかはね、ちょっと一遍聞いてみないかな、ちょ
っと商工会
議所にというね、ちょっとチャンスになれば良いかと思いますけれど、
ありがとうございます。
そういうことが一つの大きなことなんですけども、あと僕は個人的にね、ちょっとすっごいとそれてしまうんですけど銀行員を長くやっておられると、いろいろなご苦労があったりとか、逆に良いことがあったりとか、もう一筋ですね、銀行マンというか、ずっと、なんかエピソードがもし何かこう面白いやつがあれば。
最初に銀行入った時ってさしたる志とかそんな高くあったわけじゃないんですが、30歳頃にですね、ある出来事に出会って、ものすごく銀行員としての生き方が変わったというか、市民病院に勤めてるお医者さんで外科医の方なんですが、救急車に、乗って、救急救命活動してるお医者さんがいたんですね、
はい、
で人の命をそれで救うということで、その方が独立して、病院を持ちたいということがあったんですね、
はい、
でそれにこう紹介を受けてお会いして、ところが1000万ほどの給料しかない人がとても大きな10億以上のお金を借りたいということで、断りに行こうということで、貸すのも親切、貸さ
る
のも親切ということで、もしもご迷惑かかったりしたらいかないので、今回はやめとかれたらどうですかって言ったら、そこの時にですね、消防署長さん、いつもそこの名医さんに連れてってる消防署長さんがですね、いやひろとみさん、もっとよく考えてごらんよと、人の命を救うために頑張ってる人たちにね、融資をしてあげれるかどうか、もしもそれが焦げついても、預金者の僕らはね、そんなにこう悔やんだり責めたりはしないよと、真剣にもっと考えてほしいって言われたんですね。でそれがきっかけで、もう一回一生懸命林業を書き直して、徹夜をしながら、でその病院ができたんですよ。
ほうほうほう。
それが阪神大震災で非常にその救命活動で活躍されてですね、新聞にも出た時にはですね、やっぱ銀行員のやっぱり喜びっていうのを感じたとともにね、毎日こうノルマに追われて仕事をするんではなくて、銀行員が本当にやることは何なのかっていうのをね、もう一度思い知らされたというかね、銀行員であることの考え方が変わったね、 まあ、一つのエピソードで、まあ、よく社員にもそういう話をするんですけどね。
あ、なるほどね。
あのもちろんあのはっきり言って、そのそんなにたくさんの年収がない方にものすごいお金を貸すという場合は、これはもう、まあ、これちょっと言葉あるよ、ギャンブルに近いよな。いやいや、はっきり言う。ところがその人を見て、その人の仕事ぶりを見たりとか、その業績を見たりしておかしいになるわけでしょ。
そうですね、
はい、
ですからやっぱり、まあ、担保や保証人、あるいはそれを助けているその機械商社や医療器具メーカー、皆さんが、まあ、保証したりなんかするのをみんなまとめてですね、銀行としてもそんなに、まあ、リスクを取るのが極大大きくはならない程度でうまくまとめてあげるのにできたわけですよね、うん、それをちゃんと労を、まあ、ちゃんとせずしてですね、お断りするのは あんたは失礼だよということをその消防署長さんに言われたわけですね、
まあ、なるほど。
その消防、本当にもう消防、その消防署長がもしいなかったら、
いやいや、そうですね、ちょっとここ、まあ、それで断ってもそれ機会だったかもわかりませんね。
でもね、そこで一生懸命頑張って融資したから、そういったね、阪神大震災でも活躍されたということですから、もう、
でもちろんその、あのこう、あの、まあ、借金ですよね、
はい、まあ、もう順調に変えてますし、また新しい、まあ、介護の施設だとか今も作られてどんどん大きくなってますね。やっぱり、
でもやっぱり今の
銀行マンならではの、
はい、そうですね、あの、ありがたい話ですね。
でもそうですね、
やっぱりノルマに追われずというところ、やっぱりノルマに追われてしまうと、もうここはお断りして、ここは OK で、これはいけそうだっていうふうにポンポンポンってついつい効率とかね考えてやってしまいそうなんですけど、はい、そこをじっくり考えてということですよね。もう一歩踏み込んで、
まあ、あのもう立場的にね、こうゆっくりとこうお話になってますけど、はい、その時は大変やと思いますよ。
ね、
今もノルマ大変です。
今も大変。
いや本当にね。
あ、なるほどな。
あのね、僕どんな仕事、これ生意気なこと申し上げますけど、どんな仕事もね、最後はハートですよね。
そうなんですね。
きっとね、なんかあのもちろんあの一つの部品を作ったりとか、はたまた我々のようなこう映画のこう喋ってる仕事と全部なんか共通するところがあるような。
そうですね、我々もその投資商品だとか株に近い、まあ、リスク商品も扱ってるんですけどもね、今信託をやってるっていうのはね、やっぱり遺言、ハートを伝えていく、やっぱりお客さん本当に喜んでもらう仕事もやっぱりしっかりやっていこうと。でそれ2つあって初めてね、組織っていうのはうまく回っていくんだろうなというんで、今まさしく磯部さんおっしゃる通りです、はい、だそこがなくて売るばっかりになってしまうと、やっぱり長いお付き合いをしていい銀行かどうか、長いお付き合いをしてもいい人なのかどうかをやっぱり考えられてしまいますよね。
あ、なるほどね、うん、だからあのたくさんたくさん、もちろん銀行もある中でね、ここよさらにしようっていうことですからね、お客さんにしましたね。
そうですね、そうなっていただいたらありがたいと思ってるんですけどね。
あの聞きました、山登りがお好きということで。
いやいや、山登りというほどじゃないんですけど、昔ラグビーをやってたんですけど、まあ、ちょっと足腰を弱くならないようにということで、まあ、まとまった休みが取れた時はですね、まあ、少し八甲田山とかちょっと、まあ、名前のある山を少し登ったりもしてますけど。
それやっぱり僕はっきり言います、銀行員でね、その副社長というのはね、これ、はい、そうはっきりものすごい出世されたわけ。
いや、それ大変だと思います。しかも大きな銀行ね、これほんまに。
これはやっぱりその若い時から俺はもう絶対こうそういうなるんだという気持ちでやってはったんですか。
いや、あんまりそういうのはなくてですね、さっきも言いましたけど、はい、まあ、就職できてよかったなということでやってたわけですけどね、やっぱり、まあ、例えば落語家になられるとか漫才の方なんかは一つの大きな目標があって、自分の芸を磨いていくっていう目標に向かって頑張るっていうのがあるんですけど、大きな銀行だとか大きな会社の場合、自分のやってる仕事って本当にちっちゃいんですよね。だからあんまりトップになると思って仕事してたら崩れてってしまって足元すくわれると。だからやっぱり目の前の仕事をきっちり、仕事を一生懸命やることがやっぱり、まあ、偉くなるコツじゃないですけども、やっぱり それなりの立場になれるコツじゃないかなと。だから僕はやっぱりうさぎと亀でいうと亀で、やっぱり亀のようにコツコツ目の前のところの、まあまあ、いろんな苦労をしながらですね、悔しさだとかも経験しながらこう歩いてるうちにうさぎを追い抜いて、まあ、うさぎは亀ばっかり見てたから途中でこう眠ってしまったりしました。だからまあ唯一言えるのは、少し眠るのが少なくコツコツ歩いてたから偉くなれたのかも分かりませんけれども、やっぱり部下 やっぱり上司やあるいはお客さんに恵まれたっていうことも大きいですね。
あのね、
いや素晴
ドキドキや、
はい、いやすいません僕間違ってました、ね、すいませんでした。
目の前のことや
って、目の前のこと、
やって
はい、ね、すいません、
ね、まだ実は日曜日になったらねいつも体壊してるんでそんな音が出世できますよね。
いやきっちりこの仕事ここをきっちりこなしていかないと
出世をだけあるんですよ。これが問題なんで、
そういう意欲も大変大事だと思います。あの取るぞという気持ちがね大事です。
でもその通りですね。
あの思ったんですけど、はい、トップの方がわざわざ来られてね、はい、でまあゆっくりこうやってお話を聞けたということで、はい、僕ラジオを起きる方でね、リスナー銀行のファン増えたと思います。
ありがとうございます。
まず私がちょっと、はい、わずかの
わずかのお金を、
いやいや本当にありがとうございます。
きっとそんな気がします。あの
今日も空いてますから店
本当にそれはあの思いますね。だからたくさんある中でね、ここをやっていうことがとても大事なことです。
はい、そうですね、は
い、ありがとうございます。勉強になりました。しかし
やっぱりそういうことをずっと若い社員の方におしゃべり、
そうですね、はい、時々まあそういう機会があればですね、はい、そういうことを話していきたいなと思ってますけどね、
は
い、で
もなんかあのね、はい、ラジオ聞いた方にあの分からんのがちょっと残念なんですけど、ものすごく目の奥は厳しいですね。
いやいや
怒ったら怖いと思いますよ。いや目の奥はすごく厳しい感じですね。
あの大丈夫です。あのややこしいおっさんだなと思う人もいるでしょうけど。
いやとんでもない。では時間がやってまして、最後に、はい、好きなお言葉を一言いただけますか。すいません、
まあ、ちょっと硬い話ですけど、まあ、若い頃からあの気にしているというか心に留めている言葉は、今日の自分は明日の自分ではないという気持ちでいつも仕事していると、まあ、あの本当に悔しい思いしたりしても自分がどうしようもない失敗をした時にですね、明日の自分は今日の自分ではないと、だからもう一回頑張ろうという気持ちを起こすこと、逆に自分が本当に絶好調でうまく物事が進んでいる時もですね、今日の自分は怠けていったら明日の自分ではないよというふうな気持ちをこう自分にこう、まあ、自戒する意味も込めて、今日の自分は明日の自分ではないということをいつも心がけていこうと思っています。よろしくお願いします。
素晴らしいです。このお言葉によいしょ
鳥肌立ってしまいました今。すごいいいお話で、
いいですね。時間がやってみました。本日のゲストです、株式会社リスナー銀行代表取締役副社長広富康之さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうも。